サトルさん。
何ですか、岡田さん。
僕、去年、2023年、はい、ずっとこう取り組んでたものがありまして。
なんか課題、アクティビティ。
そう。やっとこれ終わったんで、ちょっとその話を。
いい仕事、仕事された。
毎日ちょっとずつ、コツコツコツコツが。
なんか語学とか、ああ、なんでしょう。
続けていって。はい。ゼルダの伝説という。
ゼルダの伝説。
サトルと岡田優の超旅ラジオ
ゲーム
デルザの伝説
ゲームでしょ。
ティアーズオなんだっけティアーズオブキングなんだ。
なんかすごいすっごい評価いいやつでしたっけ。
そう、なんかすごい賞とかもらったりとかね、映画化もするのかな。
へえ、
そう、任天堂でもかなり記録的な売り上げを去年発売したね。
そうなんだ。いや、僕ね、ゲームはそこそこやってきましたけど、ゼルダは全然通ってないんですよ。
あ、そうなんです、ね。
スーパーファミコンの頃からも。
通ってそうなん
だ。神々のトライフォースとかもね、友達がやってたんだけど、
はいはい、はい。
私はやらなかったんですよね。なんかわかんないけど。そんなに面白いんですか？
面白い。
面白い。あ、今日はじゃあその話。その話。
ちょっとその話を起点にね、話していきたいなと思ってるんですけど。
はい、どんなゲームなんでしたっけ？ゼルダ、そもそも。主人公がゼルダが主人公の名前？
あのね、よく出てくる剣持った、
はいはいはい。
イケ
メン。リンクだ、リンク。
あれ、リンク。
あ、そうだ、
あれ、ゼルダじゃないんですよ。
失礼。
ゼルダってのはヒロインの名前で。
はいはいはいはいはい、はい。
でまあ、言ってしまえば、その、ストーリーはシンプルで、敵が現れて、世界をこう、滅ぼそうとしてるから、それに立ち向かって倒すっていう、うんうん、まあ、王道ストーリーなんですけど、うんうん、これがですね、なんて言えばいいのかな。なんかね、旅なんですよ。
旅。
なんかこう、1日1時間とか2時間とか、やってたんですけど、子供ネタとかに。なんかそこ、その瞬間がこう、違う世界に行ってるなっていう、没入感。
なるほど。ロールプレイングゲームとかって大体そういう旅っていうか移動する要素はあるけど、なんでしょう。オープンワールド的ってことなんですか？
あ、そうです。いわゆるオープンワールドで、こう景色がバーって広がってて、で、その目に見えてるところはまあ、どこでも行けるというか、実際に行ける。その、ただ自由度の高さがもう、半端じゃなくて、いろんなこう、まあ料理作ったりだとか、なんか自分でこう、それこそなんだろう、マインクラフトみたいにこうなんか、自分が乗る車を作ったりとか、自分のこうなんか、建物みたいなの、自分の家作ったりだとか、まあ、そういうこう、やり込み要素みたいな。
でもまさにマインクラフトとかみたいになんだ、自由に作れるってうちの息子はドラッグエビルダーズとかもやってましたけど、
はいはいはい、
そういうゲームはまあ、ゼルダだけじゃなくて昔からあるような気がするけど、何が特別、うん、何がスペシャルなんですか？
何がスペシャルなんですか？
今回ですね、掘り下げる質問だったんだけど、
石川さんもね、最近、はい、同じくゼルダをクリアされた。
石川さんはどんどんゲーム
ゼルダクリア仲間が。
はい、
あ、僕だけ不仲間だな。どんな面白さがあるんですか？
あの面白さはね、やっぱりいろんなとこに行った時に、なんかありそうだなっていうところに大抵なんかあるんですよ。
ああ、それは景色とか風景とか、そのいろんな、うん、置いてあるものとかで何かありそうだなっていうふうに。
そう。この山ちょっと登ってみようかなとか、なんかここの地図の形で、ここちょっと特徴的な出っ張りがあるぞみたいな。
視覚的な、直感的な、そういうのに満ちているってことなんですか。情報が満ちているというか、なんというか。
そう、なんか全部。
作り込み、世界観の作り込みが素晴らしい
ってことですか。そこの体験、ここになんかありそうだと思わせて、実際行ったら、まあそのリアクションがある嬉しさ。あるから。
それは割と子供の幼少期の頃の体験みたいな感じ、うんうん、初めて公園に行ったとか、初めてここに探検してみて。
ああ、でもそうですね。その、行ったことのない、なんか地図見ながら行ったことない場所。全然、ストーリーは一応あるんですけど、全然進まなくて。
あ、それが頼めすぎるから。
どっちかというと、地図で行ったことないとこに行ってみようっていうので、だから僕、クリアした時、プレイ時間150時間とか。
長い。
なんですけど、もうクリアしたくなくて。
あ、面白すぎて。
そう。もう、寄り道の方が楽しいから。
へぇ
で、うっかりクリアしてしまった。
うっかりクリア。
間違えて。
ああ、でも、ニュアンスはわかります。
ここまではいけるかと思って、ギリギリのラインやってたらもうその、なんだろう、最後のラスボス戦に突入してしまったから、なんか泣く泣くクリア
した。でもそういうのってクリアした後も、ちょっとネタバレになるかわかんないけども、もう一回その世界を楽しめたりする。
あ、そうですね。なんでまだやってます。
ああ、うん、まだやってる。そんなで、でも、
遮っちゃったんですけど、石川さん。
そう、だからなんか、むしろクリアした後の方がちょっと旅っぽさあるなと思って。
なん
だ、やっぱその一個の目的、大きい目的みたいなのがなくなったところで、こう自由に自分の好きなところに行って、うんうん、で、気になるところあったらもうどうかなって言ってみると、本当に、絶対そこには何かがあって、みたいなのが。
でもそれもだって、有限ですよね、その大陸だかなんだかってところは、うん。でもそれでもクリアした後もなお、まだ未知なる テラインコグニタみたいなのあるんですか？
ある。それはね。
ある。
ありますね。
あります。
石川さんの方が豊かに喋られてる
んですけれども。めちゃめちゃ広いんですよ、とにかく。
とにかく
広い。まず広い。
でもなんか疲れちゃう気がするけどな、そういうの聞いてると。
いや、それがね、ポイントで。ポイント。ね、ちゃんと快適に移動できるような、でも、楽すぎないみたいな、ちょうどいい設計がされてて。
作ってるのは任天堂。
任天堂。
得意そうだもんな、そういうの。
だから、
インターフェース。
ちょっと頑張って、ここの奥地に行ってみようかなとか、っていうのが、しかもそのゲームをやればやるほど、それ移動がまあ、手段が増えたりだとか、移動がしやすくなるんですけど、ちょっと行ってみたくなるっていう、足を伸ばしてみたくなるっていう設計がなんか多分、絶妙で。
面白そうですね。
すごいんですよね。
へー。
で、今回のその作品特徴的なのは、まあ、めっちゃ広いっていうオープンワールドっていうのは、そのゲーゼルダ伝説の、ブレスオブザワイルドっていう、前作のやつがあったんですけど、はい、まあ、それも同じように広くて、どこでも行けるよ、はい、だったんですけど、
はい、
今回は、広い場所が、地表と空と地下っていう、なんか3つあるんですよ。Z 軸。高さ、
ね。マインクラフトとかも確かに高いところまで行けたりする。
そう。で、地表でも高いところは行けるんですけど、もう空には空の島、空島っていうのがあって、同じように体力が広がってて、で地下は地下でこう、
あ、
地下の世界が広がっていて、
すげえ。
で、それをか、そのなんか縦に移動していくっていうのがなんか一つ今回の全部のテーマになっていて。
それぞれに人っていうかなんかそう生き物みたいなのがいるんですか？
生き物みたいな。
会話ができる生き物とかい
る。そうそうそう。で、それぞれに世界観があって、それぞれの世界観がちょっとずつこう繋がっていって、だんだん全体像が見えてくるみたいな。
すごいなぁ。
感じになって。
それを150時間もやってもなお飽きない。
そうですね。僕の奥さんもやってるんですけど、うん、奥さん200時間突破してるけど、全然クリアする気配
ない。じゃあもうほとんど家庭の時間は、ゼルダの架空の世界に行ってる。
ゼルダしながら、そう、どこも、今日どんな虫見つけたとか、なんかそんな話とかを。
ゼルダの中で。
そうそうそう。
いいですね。逆転して豊かな気がするな。いいですね。
トーレルーフでしたっけ？トーレルーフっていう。
はいはいはい、はい。
なんでそれ？
トーレルーフっていうなんか、能力みたいなのがこれがその移動のめんどくささを回避してくれる。もので、上から下はまあ当然降りれるんですよね。その重力に従って。
はい。
パラシュートみたいなのを開けたら、はい。上に登るのって普通はめんどくさいんですけど、なんかソーレルーフって上をこう刺したら、まあライトみたいなのが光って、うん、ライトが緑になるところはなんか上にシュンってこう飛んでいけるんですよ。
うん、
それこうかなり頻繁に上下移動をしながら、こう平面移動していくっていう。
うん、
なんでその、移動の楽しみが本当の意味で 3D になってるというか、
なん
か縦に移動していくっていう。
なるほど。
しょっちゅうしょっちゅうやっていく。
確かに普通に生きてて、それ楽しめることあんまないですよね。穴に落ちるとか。だいたい死を伴うからね。
そうそうそう。
なんか直角行みたいなね。ハイパーループみたいなイーロンマスク作ってるやつはなければ。難しいですね。
あとはやっぱその時間っていうのもテーマになってて、これはゼルダ昔からそうなんですけど、それも同じような能力で、戻れ子っていうのがあるんですけど、
うん、
そういう戻れ子っていうのを対象物にピッて当てたら、うん、それまでしてた動きを逆再生させるんですよね。
へー。
なんで、上からすごい隕石みたいなのがたまに降ってくるんですけど、落ちてる隕石をピッて戻れ越したら上にブーンと戻っていくんで、なんかその上に乗ったら上に行けるとか。
え、あれ登れるんですか？
あ、登れます。
あ、何何知らない情報が。
知らなかった。
とか、
すげー。
なんかいろんなもの戻れ越してみたら、あ、こんな動きをもともとは実はしてて、それを利用することによっていろんな。
どんだけでもそれ、ゲームソフト、ニンテンドースイッチとかですよね。容量はあるわけじゃないですか。そんなのもう無限にそんなのよく詰め込めますね。
う
ん、
それは本当そう。どこまでを作ってどこまで捨ててんのかよくわかんないですけど。
偉大すぎるな。
どうやって作んねんみたいな。
ね、う
ん、
膨大なだって。
そう、演算処理どうやってんだろうみたいな。
いや、ランダム性でなんかその無限にそういう楽しみ方を深く深くやれるっていうのは、うん、そういう一つのゲーム、ローグシリーズっていうか、僕も不思議の男女、風来の試練、
はいはいはいはい、
新作、
ダンジョンがね、
13年ぶりの新作を楽しみに待ってるものが一人なんだけど、そういう楽しみがあると思うんですよ。でもそれは、はいはい、でもある種、今おっしゃったような、どんどんその本当に外まではいけないっていうか、うん、なんていうか、ランダム性の掛け算で面白さが出てくるというよりは、本当にそうやって全部世界作って、それでみんないけるっていうのは、うん、そりゃ途方もないな。
で、さっきみたいな、 これこうやったらこうなるんですよみたいな、え、そんなことできんのみたいな会話がもう無限にやってる人同士だと、
ゼロやってる。そう。未だに知らないことがすごい。
未だに知らない石川さんですら、うん、攻略本とかあってものそういうことなんですか。
そうですね。
攻略サイトとか今そういうのかな、
うん、だからみんな日々、今でもその YouTube とか見ると、もう毎日のように、こんなことできた、こんなことできたやんが、みんな。
へぇー。だって発売しても結構経ってるのに、うん、
ずっと出てき
ます。しかもだからそれを繰り返しますけど、そのあるプログラム集団が、プログラマー集団が、そういう世界を作って、それでやってるんだからすごいですね。
僕すごい面白いなと思ったのは、その3階層あるっていう話をさっきしてたじゃないですか。うん、その地底と地上と、あと空があるんですよね。
はい。
その3階層が、普通の RPG だとなんかワープしてその間を行き来できるみたいなのよくあると思うんですけど、まあ普通に高いところから、その空の世界から落ちると、地底まで繋がってさえいればこう、落ちれるんですよ。
うん。
だから普通にその1個の世界の中で高さが3階層あるみたいな感じなんですよね。うんうん、で、なんかその構造の中で、なんかこう、なんて言っていいのかわかんないですけど、こう、あのゲームって高さと距離に互換性があるんですよ。
ほ
う。で、どういうことかっていうと、高いところに登ると、そこから滑空して、距離的に遠いところに自動的に行ける、自動的にっていうか、まあ、自由に行けるんですよね。うんうん、世界の中にいくつか、こう、高いところに登れるためのタワーみたいなのがあるんですよ。発射台みたいなのがあって、そこからバーンって高いと飛べるんですけど、
はいはい、
で、距離的に遠いところまで足を伸ばして探検して、そのタワーを見つけることで、今度、上に高く登れるんですよね。っていう、こう、なんか、高さとこの水平距離の互換性があって、うんうん、
遠くに行くには高いところにまず行くみたいな。
そう、
直感的にも即してますね、
うんうん。そう、それって現実世界ないじゃないですか、そんなの。
そんな死にますよね。そう。うん、ねえ、うん。
それがすごい面白いなと思って。
そう、うん、まさに、まあ、ゼルダ、旅っぽいなって、そうなんか寄り道が楽しいとかあるんですけど、うん、ゼルダから逆に旅を学べないかっていうのを思った時に、そこのなんか、縦の移動、
うん、
上下の移動っていうのが、うん、これはなんか取り入れられないかなと思って。
取り入れる下水道に行くとかどういうこと
そう。
いや意味わかんない。どういうことだよ
ね。これまたちょっと、
また
買った本、地下名所百科。
何これ面白そう何これ
ちょ地下について調べてたら見つけて、買ったんですけど。
へぇ
なんかね、いろんな世界の地下にあるスポットを紹介してて。
すごいですね。
例えばまあそれこそ自然にできた洞窟とか、古代の生物がなんか作った穴とかもあれば、防空壕だとか、人間の作った穴
首都高外郭放水路。
外郭放水路、そう。
知らない。
とか、日本、紹介されてるんですけど。
ヘルシンキに地下都市があるの？
ヘルシンキって、60万人が暮らせる地下都市があるらしいです。
あ、それはあれ核爆弾が落ちてきた時のためにか。
60万人ってことですか？
今行けるんでしたっけ？
今は行けないね。
行けない。
その非常時だけ行ける。
へ
ぇとかでも、普通に、なんかオーストラリアの、
私もそう思い出した。チェコのブルノーに行った時に、まさに核爆弾が落ちてきた時に地下に行ける要塞みたいなのがあって、それが今観光スポットになってるんですよ。それはもう戦争中の遺跡みたいな感じで、それはワクワクというか、なんというか、そうか、この時は本当に核実験が、核戦争が起きえたんだなっていうのをなんか、実感しましたけれども。まあ、わかりました。だそういう人為的なものも含めて、自然な洞窟も含めて、地下の名所を、解説した方。
オーストラリアのね、グーパーペティってとこはもう、これは地下の町でみんな暮らしてるらしくて、普通に。
今も
3000人とかが。
マジで？
全部の施設が地下にある。それは地表がもう環境過酷すぎて暮らせないから。
暑いから
暑い。
砂漠とかになってるから、地下に。
そう。
すごいな。そういうところに何世代にわたって住んでる人とか、なんか考え方もちょっと変わってきそうですね。すごいな。
ノルウェーのスバールバル世界種子貯蔵庫って知ってます？
ん？何貯蔵庫？
世界種子貯蔵庫。
種子？
そう。
ああ、世界が滅びた時のためにいろんな種を取っておく。あ、聞いたことあります。
世界中の何百万種の種が全部地下に。
ノアの箱舟的な発想ですよね。
そう。
なんかだから、そのキリスト教圏の発想なんだなって思いました。
確かにヨーロッパ多いですね。
うん、それ聞いた時に。へえ、そういうのが載ってる本。
そういうのが載って
る。それはね、日本の本？その本は。
いや、海外の
本訳書か。
ですね。翻訳書です。原書房の。
どこの原書房また出てきた。確かに。あれだか、岡田さんの紹介する本は2回に1回原書房説がありますからね。
原書房は素晴らしい。
原書房は最高ですよ。
最高、
うん。素晴らしいですね。
なんかこういう、 まあ、ここまですごいのはあんまり日本にはないですけど、例えば、それこそ我々のラジオでも出てきた、梅田の地下街だとかですね。
うんうんうん。あと迷ってしまう、ダンジョン的なね。
犬郎さんの会に打ち上げの時に、どこでしたっけ？渋谷の、なんか地下にめちゃでかい。
渋谷の、そうそうそう、入り口めっちゃ狭いのに地下がめっちゃ広い飲み屋がありましたね。
なんかね、結構そういう飲み屋があるらしく
て。ここ入り口塞がれたら死ぬな、みたいな、ね。
そうそうそう。実は地下に広いみたいな。
それでも確かに、東京は建築的にもずっと上に積み上げるというよりは、確かにそういうところがあったりするから、面白いですね。
実は、
そう、地下に。なんでなんだろう。地盤がそこそこ安定してるからかしら、適当なこと言うと。
まあそうな
んかな。で、大空襲でわーって焼けちゃってどうするみたいな時に、じゃあ下にも発展させるかみたいな、地下にも発展させるかっていう発想が、昭和の復興期、高度経済成長期に生まれたのか。確かに日本ならではの特殊なあれはあるかもしれないですね。面白。
そうなんか、なんか下にも行け、まあ上でもいいんですけど、上と下にも移動の概念がこう、付加されると、うん、なんか、もっと楽しくなるんじゃないか
と、
うん。
もっと楽しくなる。いいですね。
地下、まあ、それこそ地下鉄でも別にいいですけどね。そうそうそうそう、地下鉄で、うん、今、なんだろう。そのゼルダだと、地下と地上と空が全部リンクしてるから、なんか地下で地上の場所を見つけるみたいな。要は、地下にも地上にも共通するスポットみたいなのがあって、地下で見つけたから、あ、じゃあこの上行けばこれがあるんだとか、上でやったアクションが下で反映されるとかっていうのがあるんですけど。
いいですね。
なんかちょっとそう、わかんないですけど、その、例えばこのセブンイレブンの地下は何があるとか、この大江戸線のホームの上にローソンがある地点を見つけるとかなんかわかんないですけど、
いいですね、
なんかそういうのできたらいいな、みたいな。
なるほどね。
なんかこの首都圏外郭放水路も普通にツアーとか毎日やってて。
え、そうなんですか、
はい、
知らなかった。どこにあるんですかそれは。新宿？
東京のね、確かに、埼玉から入るのかなツアーは。
あ、入り口は埼玉、うん。え、それちょっと行きたい行きたい。あ、東京メトロか、営団地下ですか何かの。確かになんか説明とかあった気がする。うん、だから、ものすごい雨が降ったりとかして。
あ、そうそうそう。
結構そういう意味では東京って危うさがあるので。
そうそうそう。
そういうことをこう考えられてるっていうのはね、すごいですね。都市計画の推移ですね。
1年に7回ぐらいは、稼働というか、う
ん。なるほどね。
そのおかげで排水できてます。
うんうん、あ、本文をちょっと読んでみますかね。1980年代、東京を中心とした首都圏は、毎年のように氾濫に見舞われた。そうなんですね。僕なんかはまだ生まれたばっかりだから、わかんないけど、理由の一つは人口が増え続けて、都市部が、外側へと広がっていき、周囲の湿地帯や水田がどんどん舗装されていったからだと。なるほどね。うん、そのため、80年代末に日本政府は思い切った対抗策を取ることにした。で、計画が立てられ、1992年に世界最大の放水路と呼ばれるものの工事が始まったということで、1000万人以上の人々が暮らす東京、まあ、それも結構異常なことですよね、確かにね。そういう洪水を処理するためのインフラを作ったんだと。で、それが2000年代後半にようやく完成したんですって。知らんかった。だ、それは国土交通省の関東地方整備局の方がこれを日々管理されてるっていうことなんですね。すごいなぁ。すごいなぁ。
なんかこれも、この放水路とか、あと地下鉄とか、ちょっとした地下の居酒屋とかを全部一緒にしたマップを見たいです
よね。ああ、いいっすね。地下のマップ。いいっすね。Google マップもあるし、商業施設はあるけど。
そうそうそう。
ああ。
その建物だけじゃないですか。
いいっすね。
じゃなくて、平面の地図として、地下を。それこそゼルダの地図。
地下の投稿線みたいな
のね。そう、地下の投稿線。
地下 Google マップ、Google ぐらいやれるかもしれない。Google カーが通れないから、あれだけど。
そうね。
面白そうですね。それはいいかもしれない、ね。
意外と、まあ、地下1階がある建物なんてね、いっぱい、多分あるでしょうし、なんかそれをこう上から平面として眺めたら、なんかすごい地図になりそう。
いやー、いいですね。私も地下好きなんですよ。下水道博物館とか、東京公開にもあって、はいはい、そう子供と連れて行ったりとかしますよ。なんか、むわっとくる匂いなんだけども。こういう、そういうエリアに行くと、一気に来るんですよ。それまでは、非常にいいところなんですけども。そういうのがありますね。なんかね、ワクワクしますね。ワクワクしますね。うん。地下はいいですよ。村上春樹さんの世界の終わりとハードボイルドワンダーランドってね、有名な小説でも。やっぱり、あれも、営団地下ですか何かのどこかから確か入り口があって、地下世界に行くんですよ。
そう
です
ね。そうそうそう。
で、闇黒っていう、まさに本当。あれもすごくシンボリックというか、人間の深層心理にもつながってるような恐ろしさがあって、でもワクワクするんですよね。 あれはもう極上の小説ですけれども。ああいうのが東京も確かにインフラストラクチャーがものすごい発展してた。
そうね。
あれも季節して80年代ぐらいに書かれた小説だったかな。だから面白いですね。地下。
ゼルダもなんか最初は地下はなんかめんどくさいと怖いなみたいな。真っ暗なんですよ。
あ
だから、まあ、空から飛んでる方が気持ちいいし、そっちばっかりあるんですけど、だんだんやってると地下がなんかね、一番面白くなってきて、地下ばっかりいる。ずっと地下にいるみたいな。たまに上に出てきて、なりますよ。
へえ、いいですね。東京がもし何かは不幸なことがあって滅びてしまって何千年後かになった時に、新しい人類をそこ見たら、なんかその、さっきのその、なんとか法
則。ここだけね、地下だけ残ってる。
すごい知恵を、千年前の人たちは。
確かに。
この島国の人はすげえな、みたいな。でも、なんでこんなでかいのみたいな。え、もしかしてここに3000万人も住んでた？いや、そんなことねえだろ、みたいな。
確かに。
ね。
古代都市。
僕らがナスカの地上絵はなんじゃこりゃ、みたいなことを。古代都市。見てるような感じで。なんかね。でもそういうのはあったのかもね。うん、そうか。でも、ある国は種を集め。ある国は放水を考え、
ね、うん、
いうことが載ってるわけなんです ね、
そうですね。
すごいなんか自然物も僕が結構洞窟とか好きなんだけれども、確かに人工物の妙味はなんか
いいですよね。
ありそうですね。ちょっと読んでみよう、それ。面白いですね。
う
ん、ゼルだからそこまで。
そう
ですね、最近は岡田さんは地下。
地下。アンダーグラウンド。
アンダーグラウンドラジオ。不道徳な方にはいかない方の、物理的な意味での。
本当の地下。
物理的な意味での。
物理的な地下、
ね。いいですね。
そうですね、面白いなと
思う。いいですね。
そう。超旅ラジオ。今日のお別れは、世界地下名所百科より、前書きの一節。
前書き。
地上の世界がくまなく探検され、踏破され、測定され、地図に描かれ、写真を撮られ、インスタグラムに載せられている現在。未発見の謎が残されている場所は地下世界だけかもしれない。